東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
7月9日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。いや、暑い日が続きますが、夏バテ大丈夫ですか？私、今年楽しみな出来事があって、生まれて初めての夏のフェスに行けるかも、フジロックにって思っていたらですね、中日に仕事が入ってしまって行けない、残念だ今年もということで、なんだか夏のフェスにご縁がなくて残念がってたんですが、でもコロナ禍でも配信ライブとかね、たくさんいろんなアーティストの方やってましたよね。私もヒゲダンとかサカナクションの配信ライブ家で見て涼みながらなんてこともやっていたので、まあこの夏もちょっと音楽楽しみたいし、生で見たいけど配信ライブとかを頼りに楽しんでみようかななんて思っています。いや、今日はね、音楽の話をしていこうと思います。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。音楽の話をすると申し上げましたのは、実は今日のゲストはヤマハ株式会社代表執行役社長の中田拓也さんをお迎えします。今年創業135年を迎えた総合音楽メーカーヤマハ、ピアノなど楽器ですとか音楽教室などでおなじみの方が多いと思いますが、実はですね、ヤマハが導入しているデジタル技術を生かした新たなサービスが目覚ましいということで、音楽の楽しみ方に広がりが持たれていきそうだというお話を聞けそうです。楽しみです。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
Digital Horn Future Picks. This program is brought to you by Digital Horn.
Digital Horn Future Picks. 改めまして、笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組。今夜はヤマハ株式会社代表執行役社長の中田拓也さんをお迎えしています。中田拓也。1958年岐阜県生まれ、1981年慶応義塾大学法学部卒業後、日本楽器製造現ヤマハに入社。以後一貫して電子機器や電子楽器の商品企画や開発に携わる。 PA DMI 事業部長、取締役執行役員、アメリカ現地法人社長などを経て、2013年6月代表取締役社長就任、2017年6月から現職。ヤマハといえば言わずもがなですけど、ピアノとかギター、はい、バイオリンとか、あと管楽器、
はい、
それからやっぱりドレミファソーラファミレドの音楽教室、はい、通ってました、
はいはい、ありがとうございます。
ね、本当に音響機器など、まあ、世界最大の総合楽器メーカーと言えるんですよね。
はい、そうです。
中田社長は新卒で入られたんですね、ヤマハに。
そうですね、はい、もう40年前になりますけども。
でずっと開発ですとか商品企画に携わっていらっしゃったんですか？
はい、そうなんです。10年ぐらい前にアメリカに駐在にしたんですが、それまでずっと浜松で、まあ、商品の開発とか企画とかやってました。
今日も浜松からお越しいただいたんですよね。
そうです、はい。
具体的にどんな商品の開発されてきたんですか？
一番最初はですね、なんとヤマハがコンピューターを作ると。そこ の, 企画開発に携わってました。
それ80年代ですかね？
そうです、81年ですかね。なんかホームコンピューターというものを出すんだと言って、まあ、高すぎて売れませんでしたけども。
あ、そうなんですね。国産の
そうです、
ホームコンピューター。でも一見その開発携わられたということで理系なのかなと思ったら、もともとは文系でいらっしゃるんですよね。
そうなんです、はい、大学で法律を一応勉強してました。
ただその理系のことにとてもご興味があったと。
そうですね、最初にコンピューター関係の仕事をやらせていただいたっていうのもありますし、実は学生時代から結構いろんな電気回路とか興味があったもんですから。
この業界にこうずっと40年見てこられて、音楽ですとか楽器の楽しみ方ってもうどんどん 変わったじゃないですか、やっぱりあのね、はい、アップルの iPod が出てからとか、はいはい、そういう意味ではあのいかがですかこの40年、ちょっと一言じゃ言えないと思いますが、
は
い、
音楽の聴き方っていうのは随分変わったんじゃないかなというふうに思いますね、うんうん、あのウォークマンが出たりとか、はい、iPod が出たりとか、本当に身近にですね、まあ、我々の世代行くとレコードを1枚をずっと聴いてるっていう形からですね、もう自分がレコードをですね、まあ、CD ですか100枚200枚常に持ち歩いてるっていうような感じですかね。
はい、そうですよね、聞き方も変わりましたが、はい、ちょっとなんだろう、あの普通に生きてると楽器のたしなみ方の変化は感じられないんですが、はい、社長からご覧になっていかがですか。
あの幅が広がったんじゃないかなというふうに思います、うんうん、私いろいろですね、音楽っていうのは勝手に人間必需品だっていろんな人に言うんですけど、はい、あの生活必需品ではないんですけど、うん、心豊かに暮らしていこうとすると、うん、やっぱり音楽があるとですね、豊かな生活が送れるんじゃないかな、うん、そういう意味で、まあ、必需品だと。でそうした中でですね、楽器っていうのは、まあ、アコースティック、昔はそのピアノでも何でもアコースティックなものしかなかったんですけど、うん、こういうデジタルものが出てきてですね、時間とかを選ばずに演奏できるようになってきたと。
はあ、夜中例えば仕事疲れて帰った後も趣味ができる、
そうですね、ちっちゃな音量からですね、大きな音量まで自由にコントロールできたりとか、あと最近ではネットワークの技術を使ってですね、離れたところと合奏ができるようになってるんですね。
は
あ、随分変わったと思います。
リモート合奏とでも言えるんですかね。確かにどんどん幅が広がってる感じはしますよね。であのちょっとニュースで見たこともあったんですが、なんかコロナ禍でやっぱり趣味に向かう方が多くなったっていう中で、はい、楽器を習う方とか演奏する方がなんか増えたっていう情報もあったんですが、実際にヤマハさんとしてはその感覚いかがですか。
はい、おっしゃる通りでして、巣ごもり需要っていうふうに我々言ってたんですけども、やはりあの家での時間が長くなると、うん、もっともっといろんなことを楽しみたいと、でその中で楽器演奏をもう一回やってみようとかですね、新しくチャレンジしてみようという方が本当に多かったです。
あのそういう意味では改めて今回ヤマハさんって本当にいろんな業態っていうかものを生み出されていて、
はいはい、
防音室を販売なさってるじゃないですか、
はい、
あれのラインナップが信じられないくらいあって、はい、広さ 0.8 畳 1.2 畳とか、はいはい、あちらもあのきっと需要があったのかなと個人的には思ったんですが、
おっしゃる通りですね、うん、やはり家でやろうとすると、まあ、最初はあの我々サイレント楽器みたいな音の出ないものも出してるんですけど、はい、やっぱり思いっきり音出したいよね、うん、となるとそういう部屋があると、あの新しく工事すると大変ですけど、うん、あの部屋の中に作ることができますんで、
はい、
そのニーズに応えられてると思いますね。
はあ、中田社長自身は楽器やられるんですか。
そうですね、あの私ヤマハ音楽教室出身でして。
ああ、そうなんですね。
そうなんです、はい、であのまあ鍵盤楽器やってたんですけど、あとギターとか、はい、ただですね、うちの会社弾ける人が本当に多いもんですから。
そうですよね、
弾けるっていうとちょっとですね、じゃあ弾いてみてって言われると恥ずかしいので持ってますとだけ言うようにしてます。
はい、社内音楽団みたいな取り組みはないんですか。
あります。あの吹奏楽団というのは結構大編成でありまして、これはもう必ずコンクールに出ると金賞を取ってくることを宿命づけられてるという
確かに、
はい、
ちょっとハードルがね、てかみんなが ね求めるものが高いんですか、ね、
ですから、その、 あの楽団はですね、オーディションがあるんです。
え、じゃあ普通ね、あの部活動みたいなことだと有志でみんな入れるじゃないですか。
はい、
入りたくても入れない。
そうですね、頂点の、楽団はそういうことになってますね、はい、
面白い会社ですね。でもあの冒頭で世界最大の総合楽器メーカーとご紹介したんですが、あの、はい、海外でこうやってヤマハさんのような業態の会社さんってあるんですか。
ないですね、世界で唯一だと思います。
だから普通はまあバイオリン作りだったらバイオリンの会社とか、はい、ピアノだったらピアノとか、
ピアノですから、まあ、あの楽器自体もそうですし、それから例えばピアノでもですね、アコースティックとデジタルとか、もう全ての楽器をまあ販売してるってことは本当にヤマハだけじゃないかなと思います。
しかもあのこう世界で求められる水準をクリアしてるっていう意味では、やっぱりその世界に出た時もヤマハブランドっていうのはお強いわけですよね。
そうですね、ありがたいことに本当にいろんなところで評価していただいてますから助かってます。
これあのヤマハ の、 その楽器たちってもう世界中だと思うんですが、どういうエリアに輸出が多いとかってあるんですか。
ですね、まあ、本当にアメリカ、ヨーロッパ、うん、それからまあ日本、中国で、それ以外と、まあ、5つに分類するとそれぞれ同じぐらいの比率です。
へえ、はい、じゃあここの国で特に重宝されるってよりはもう本当に。
そうですね、あの最近では中国、それから新興国での需要が増えてます、うん、
はあ、 ヤマハの楽器って、あ、でもそっか、楽器の相場ってもあれですよね、バイオリンで言ったらストラティバリウスとか入れちゃうと難しいですもんね。例えばピアノで言うと、はい、どうなの、導入しやすいっていう良さがあったりとか、はい、それともやっぱり品質がいいっていう他ブランドとの比較で言うとどういう強みが。
そうですね、本当にエントリーモデルから最高級まで揃ってて、うん、それからなおかつ品質に対しては非常に評価をしていただいているというふうに思います。
なるほど。いやでも本当に楽器の製造だけじゃなくて多岐にわたっている、さっきの防音室もそうなんですけど、はい、社長からご覧になって、そのこんな分野もありますよっていうご紹介いただけるとしたらどのあたりになりますか。
まあ、ヤマハ楽器は当たり前だと音楽教室ですかね、はい、でその他にも音響機器ですね。これはコンサートで使われるような業務用の音響機器から家庭の、ヘッドホンに至るまで出してますし、もっと変わったところではネットワーク機器ですかね。
ネットワーク機器、
インターネットの接続に必要な機器、まあ、ルーターっていうのがあるんですけど、これヤマハは結構なシェアを持ってます。
知らなかったです。
身近なところではコンビニのですね、ネットワークを支えているのはうちの商品だったりするんですね。
それって何年代くらいから始められたんですか。
ですね、1995年に出してますから、もう25年以上になりますかね。
はあ、楽器だけじゃなくて、はい、まあ、そちらの IT 分野も攻めないとって思ったね。
もともと楽器用に作った半導体を販売してたんですけども、
はい、
その中で通信用の半導体を作ったんですね、だったら機械も作っちゃえって見た感じで商売を始めたと。
いや、ここまで短くお話を伺っただけでもかなりチャレンジ精神のある会社さんなのかなって思いましたが、社内の雰囲気いかがですか。
そうですね、やっぱりもともと創業者がそのチャレンジから始めてますから、その DNA はずっと引き継がれてるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。いや、ヤマハさんが意外とこうコンビニの、ね、サービスを支えていらっしゃるっていう話はびっくりしたんですけれども、先ほど中田社長から出たそのリモート合奏っていう言葉が気になったんですが、
はいはいはい、
これ教えていただけますか。
ですね、これはネットワークを使ってですね、はい、離れたところをつなぐと。で、まあ、今オンライン会議とかありますんで、そういう技術でもいいかもしれませんけど、合奏のためにはですね、遅れっていうのがあってはいけないんですね。
は
あ、多少会話の場合ですとちょっと時間かかってもいいんですけど、合奏するためには本当にリアルタイムで音が届かないといけない。でここにヤマハの独自の技術を使いまして、離れたところでも、それぞれが演奏したものを合わせることができるというサービスを行ってます。
それは本当に学生の皆さんはコロナ禍でやっぱり部活動が禁止されたりっていうこともありましたし、やっぱりプロ そのアーティストの方々もやっぱりなかなか集まれないっていう中で、プロからそういう学生さんまで使えるサービス。
そうですね、どなたでも使うことはできるかなと思います。
ちなみにヤマハ音楽教室もかなりそういった技術を取り入れていらっしゃると伺ったんですけれども、はい、いかがでしょうか。
やっぱりですね、密を避けなきゃいけないとか、いろいろこう制約があった中で、これもじゃあオンラインでできないかということで取り組んでですね、通常の会議ソフトみたいなものを使ってオンラインレッスンというのをやってるんですけども、はい、それよりもですね、もっとヤマハらしいのでは、離れたところでピアノの実際の演奏をですね、再現すると。いうこともやってまして、これ昔から自動演奏する装置を作ってたんですけども、はい、で ある演奏をですね、デジタル化データに置き換えて、でそれをインターネットで送ってですね、で届け先のピアノで今度そのデータでピアノを鳴らすと。これを使うとですね、リモートでレッスンができたり、あとはこれをですね、入試にも使ったんですね。
入試ですか。
はい、音楽大学の入試は、はい、試験があるわけですけども、これはドイツの音楽大学で、実際に世界各地から普通集まるんですけど、コロナで移動ができない。でもやっぱり入試を、機会を与えたいよねっていうことで、我々が協力させていただいてですね、日本とか中国で演奏したものをドイツに届けて、でドイツの教官がですね、この人いいねというような試験をやったということがあります。
面白いですね。あれですよね、こう演奏を幽霊がしてるみたいな、ああいうプログラムは、前からありましたけど、実際に人が演奏したそのリズムとか、音の響きとかを全てデータ化して送ると、
送ると。
へえ、 それってごめんなさい分からないんですが、あのすごく難しい技術なんですか？
そうですね、あの、うん、これポイントはですね、どのぐらい再現ができるかということと、はい、あとその記録するためにセンサーを仕込むんですけど、これがですねタッチに影響を与えちゃいけないという、はい、まあ結構ハードルがあってですね、なかなかあのチャレンジングなテーマではありました。
はあ、その仕組みができるところまではあっても、そういった本当に人生を決めれるとかいうね、入学試験に採用されるっていうのは本当に実用化がまさにできたという実証ですよね。
はい、あのその再現性がやっぱり試験を受ける人にとっても納得感のあるレベルの再現ができていると。で、あの教授の方々もですね、これもう15年ぐらい多分彼ら使ってたんです、そのシステムを。で、まあ、そこ の信頼感もあったんで、じゃあ今回コロナってことがあるから、じゃあ使ってみようということに結びつきました。
ということはコロナで急に作り始めたわけじゃなくて、もう15年前からそういったデータ転送の技術があったんですね。はい、
このデータを取り込んでそれを再現するというですね、そのピアノ自体の機能はもう、40年近く前から開発してます。
そうなんですね。
でどんどんどんレベルが上がって、その再現性が高まってきたと。で今回はそれにこのネットワークの技術を、まあ、付加してですね、こういう遠隔地で再現できるという機能に昇華させたということですかね。
コロナという逆風をうまくこう、はい、プラスに、
そうですね、先ほど の、まあ、離れたところで合奏というのも、うん、その技術は開発してたんですけども、まあ、実験レベルだったんですね。はい、それをまあコロナで、まあ、ちょっとまた不完全なところあるかもしれないけど、みんな困ってるから、もうじゃあサービスとして出しちゃおうということで、まあ、加速がされたということです。
なるほど。実際にその中田社長もその再生されるところ聞いたことあるんですか？
ね、もちろんそうですね、はいはい。
再現性って、まあ、言葉だとちょっと言いにくいと思いますが、
あの正直私たちのレベルですとわからないです。
あ、そうですか。
あ、今弾いたものだよねっていう感じがしますね。
うんうん、へえ、見てみたいな。いやでもあの社長からご覧になって、そのインターネットを介したそのサービス AI を活用したプロジェクトって今おっしゃっていただいただけでもかなりたくさんありましたが、
はい、
その手応えっていう部分では実用化たくさんされていらっしゃると思いますが、いかがですか？
そうですね、いろんなことにトライしてまして、うん、やっぱりいろんな課題を克服してきた、その評価はかなり高いレベルでいただいていると思ってます。ですからまだまだこの技術をですね、もっと進化させることでいろんな場面で役立つようなサービスに変えられるんじゃないかなっていう手応えを持ってますね。
ちなみにそのやっぱりコロナってその衝撃的な出来事でしたので、そうビジネスもかなり革新につながったっていう部分あると思いますが、この先じゃあ今2022年ですけど、2040年50年の世界を想像した時に、音楽ってどういう変化をしていくんですかね？
あのやっぱり音楽そのものを楽しむというニーズは常にこうあると思うんですね。はい、人間のまあ本質的な要求だと思いますんで、でただそのいろんなその表現の仕方であるとか、その楽しみ方っていうのはもっともっと自由度が増すというふうに思ってます。
はい、
変わるというよりもいろんな広がりがもっともっとできるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですよね、やっぱりなんか個人的には今一番音楽の贅沢な楽しみ方ってやっぱりコンサートに行くとか、はい、生の音楽を聴く、そのピアノを弾いてる仕草を見ながら音を聴くとかいうことな気がするんですけど、もっとまた違う楽しみ方が、
あのコンサート会場行くっていうのも非日常ということでは非常にワクワクする部分があると思うんですけども、はい、もっと気軽にその高質な音楽を聴きたいという時に、例えば家で味わえたらすごい面白いかなとか、そういった楽しみ、それに置き換わるというよりもそういう楽しみが付加されるんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど、いや楽しみですね、そういった世界も。来週もですね、ヤマハのデジタル技術を生かした新たなサービスについてお話伺わせていただきます。中田社長ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析 SaaS の導入、 クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルフォルン・フューチャーピックス、今夜はヤマハ株式会社代表執行役社長の中田拓也さんをお迎えしました。やっぱりヤマハに触れた最初の体験はヤマハの音楽教室なんていう方も私含めて多いと思うんですが、いや、驚きの技術が本当に今いろいろあるんですね。ヤマハの技術を使って入学試験を音楽大学でドイツで実施しているなんていうお話もありました。コロナを逆手にとってこれまで培ってきた技術を実装に移していらっしゃるヤマハの挑戦、まざまざと感じることができた一週になったと思います。来週も中田社長にお話伺っていきます。デジタルフォルン・フューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン・フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。